お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日は本当に1年4ヶ月5ヶ月ぶりにこの街道からメッセージをすることができます。今日まで私たちを守り、また導いてくださったことを覚え、心から感謝をいたします。主よ、どうぞ今日もあなたが備えてくださったこの御言葉を、あなたが私たちの魂の奥底に届けてくださいますように、取り継がせていただくこの者の口をあなたが清めてくださって、あなたの御霊の導きによって、あなたが語ろうとしている言葉を語ることができますように、助け導いてください。また今日この御言葉を聞かれるお一人お一人が、そのあなたの御言葉によって力を受け、励まされ、慰められ、またあなたの皆を心から褒めたたえることができますように、どうぞこの時を豊かに祝福し、用いてくださいますようお願いいたします。すべてを御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。さて、マタイの福音書の12章の続きになりますけれども、本来であればですね、もう少し先の37節ですかね、そのあたりまで、ひとまとまりなんですけれども、少し長いですので、今日はその途中まで29節までにしたいと思います。 Oh, by the way, today, the English translation was done by Erika ちゃんAnd with Ayasuko-san's help, so I just want to thank Erika-chan for doing this. ありがとうございます。今日はエリカちゃんがね、英語に、まあ、Ayasuko-san と一緒にですけれども、訳してくれました。本当に、今日の箇所はですね、少し日本語でメッセージするのも少し難しい、比較的箇所なので、これをこうニュアンスをですね、うまく伝えるように英語で訳すっていうのは、本当に大変だったと思うんですね。最初のチャレンジでこの箇所っていうのはちょっとハードルが少し高かったかなと思いますけれども、素晴らしい、訳をしてくださったと思います。エリカちゃん、そしてヤスコさん、心から感謝したいと思います。それでは早速今日の御言葉、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。前回を少し振り返りながら今日の御言葉にまた入っていきたいと思いますが、安息日をめぐってですよね、激しい対立と論争がパリサイ人そしてイエス様の間に起こりましたけれども、イエス様はイザヤの預言の言葉に記されているように争うこともなく、また叫ぶこともせず、ただ御言葉の真理を持って、彼らの主張が、イエス様に対する主張が的外れなものであるということを立証されました。安息日論争をめぐって、まあ、ある意味完全にですね、敗北を喫したパリサイ人たちは諦めません。次にイエス様の悪霊を追放する力をめぐってイエス様を陥れようとするわけですね。22節から24節のところですね。その時悪霊に疲れて目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエス様が癒されたので、その人は物を言い目も見えるようになりました。群衆はそれを見て皆驚いて、この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているのだ。悪霊に、まあ、疲れて悪霊に支配されてですね、目が見えず、そして口も聞けなくなった、光とそして声、言葉を失っていた人がですね、このイエス様の力によって、イエス様の癒しの力によって再び物を言い、言葉を取り戻し、そして、光を取り戻した、目がまた見えるようになったわけですね。その現実をですね、目の当たりにした、目の前で見たですね、群衆はですね、みんな驚いた、みんな驚嘆して、そして、この人はダビデの子なのだろうかと、まあ、囁き合ったわけですよね。で、この人はダビデの子なのだろうかというのは、つまりこの方こそがあの聖書が約束しているメシア、私たちを救ってくれる救い主、キリスト救い主メシアなのだろうかということですよね。そう言って、この人はダビデの子だろうか、 この人はメシア救世主なのだろうかと言って群衆は沸き立ったわけですね。エキサイトしたわけです。しかしそれを聞いていた、それを見ていたパリサイ人は、群衆の心がですね、ますますイエス様になびいて行くことを恐れました。そしてこの人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力によって悪霊どもを追い出しているだけだと主張します。悪霊に疲れて目も見えず口も聞けなかった人が確かに目の前でイエス様によって癒された、それは変えようのない事実、またそれは多くの群衆もその場で一緒に見ていた、これは揺るがない、事実ですよね。それを否定、それを目にして、その時にですね、否定することはできない。しかしそのイエス様をメシアとして受け入れることはもっとできないと。そこでパリサイ人たちは苦し紛れですよね。苦し紛れにそれが神の力ではなくて悪霊の力、悪霊の頭、ベルゼブルの力によるものであるという、荒唐無稽な何の根拠もない、へりくつですよね、を、主張したわけです。神の力をイエス様を通してこの神の力をですね、その目で見ながらなお堅くなにイエス様を受け入れようとしない、認めようとしないパリサイ人たちについてイエス様はこの後非常に厳しい警告の言葉を語ることになります。今日の聖書箇所の中ではなくてその少し後の聖書箇所のところになりますけれども、それはこの世でも、イエス様のこの後語られる言葉を借りれば、それはこの世でも、そして次に来る世でも決して許されることのない聖霊を汚す、それは罪であり、そしてその神の力である、その恵みを否定する者、拒絶する者たちがやがて自らその身に招くことになる恐ろしい災いについてイエス様は警告の言葉をこの後発することになるわけですね。もう少し補足をして説明すると、この悪霊に疲れた人を癒した力、それは神の力ですよね。この後イエス様はそれは神の御霊によるというはっきり言いますけれども、まさに聖霊の働き、神の力、それは神の、私たちの側から見れば神の恵みの力ですよね。それによってこの人が癒された。でもその神の力を否定する、聖霊様の働きを、御霊の働きを否定するということは、やがて私たちの救いに危険を及ぼすことになる。なぜなら私たちの救いというのは私たちの力ではなく神の力によって成し遂げられる、神の恵みによって、聖霊様のまさに働きによって成し遂げられるものですから、その神の力を否定するということは究極的には、最終的には私たちに対する神の救いを自ら退ける、自ら否定するということにつながっていく。だからイエス様は今の世でも次の世でも許されない、それは聖霊の働きを汚す罪であると、この後、厳しい言葉で警告するわけですね。この件に関してはですね、来週さらにもう少し詳しく丁寧に見ていきたいと思いますけれども、いずれにしてもですね、この神の力ですよね、神の力、聖霊の働き、神の力を堅くなに認めようとしないこの私たちの罪ですよね。この罪というのはパリサイ人だけではなくて、実は私たちも実は含めて全ての人間の中にですね、少なからずあるのではないでしょうか。クリスチャンになる前の自分のことをこう振り返ってね、見ていただけたら思い当たることがある方もいるかもしれません。で、実際ですね、聖書に記されている、例えば、天地万物の創造に関する記述や、イエス様の処女降誕、また復活に関する記述について、それらが非科学的だ、科学的じゃないという理由で認めようとしない 人たちがいますよね。決して少なくないですよね。聖書のそういう話をすると、あんたそんなことを信じてるの、ちょっと大丈夫ね、もしかしたら言われたことがある人もいるかもしれません。しかしその一方で、最先端の科学を研究している人たちの中には、むしろその神の存在、そして神の力を認めて、そしてイエス・キリストの福音を本当に心から信じている人たちも少なくありませんよね。私たちの教会にも、例えばシャロンさんね、名前出しても悪いんですけど、シャロンさんなんかドクターですよね。ジョスリンさんも、鳥のドクターですよね。鳥に関してはもう最先端。でもジョスリンさんもシャロンさんも心からイエス様を信じた。まあ、つまり何が言いたいかというと、結局のところですね、神様の存在やこの力を否定しているのは科学じゃないんですよね。科学を理由に否定する人たちは大勢いるんですけど、でも実は神様の存在や力を否定しているのは科学ではなくて、その人の心の思いであるということがわかると思います。その人が心で何を思っているか。私たちは神を認めたくない、神の力を認めたくない、イエス様を認めたくないことの理由をいろんなところに探して、たまたまそこに科学があったというだけで、私たちは心の中にあるものが外に出てくる。まあ、実際、今日の御言葉の中にありませんでした、この後来週以降読んでいく御言葉の中になりますが、34節でイエス様は、人は心に満ちていることを口が話すのですというふうに言われましたよね。で、イエス様はこのパリサイ人の口から出てきたこの言葉を聞いてですね、それが正しい心から出たものではない。イエス様に対する敵意と憎しみの心から出たものであるということを知って、そして彼らに反論なさったわけですよね。彼らは本当に純粋に疑問を持ってイエス様をどうして追い出すんだろうじゃなくて、とにかくイエス様を貶めたい。イエス様の人気をですね、落としたいっていう思いが最初にあって、そして悪霊の力で追い出している、思わずその心に思ったことがああいう言葉になって出てきた。イエス様はそれを見抜かれて、そして次のように反論なさいました。25節。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪揉めして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪揉めして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。イエス様はパリサイ人のこの主張に対して、その矛盾点を2点指摘されました。まずイエス様が指摘されたのは、もし仮に自分がですね、悪霊の力、ベルゼブルの力によってこのサタンを追い出しているとしたら、それはサタンがサタンを追い出していることになる、つまり仲間割れをしていることになるじゃないかということですよね。そして、国も、そして町も家もそうです。そしてまた教会だってそうですね。その他どんな組織だってで、内輪揉めして仲間割れして争えばですね、荒れ廃れて立ち行かなる、その組織は、早かれ遅かれ崩壊をしていくことになりますよね。同様に、もしサタンがサタンを追い出しているとしたら、イエス様がサタンの力でサタンを追い出して仲間割れしているとしたら、その国は立ち行かないはずだ。その国は内部からもう崩壊しているはずじゃないか。でも現実的にはサタンは確かに存在している。そしてその国は確かに存在している。現実的にはこの悪霊の働きによって苦しめられて惑わされている人たちが大勢いる。だからイエス様のところに大勢悪霊に疲れたり苦しめられている人が連れてこられて、イエス様は彼らを、おそらく何百人何千人という人たちをイエス様は癒されたわけですよね。サタンの力が弱っている、サタンのその組織というか国がもし崩壊しているなら、そんなことはもう起こってないはずだ。でも現実には多くの人が苦しんでいるじゃないか。そのことからもパリサイ人たちの主張は目の前の現実と矛盾している。それは間違いであるとイエス様はおっしゃったわけです。 二つ目ですけれども、またイエス様は、もし自分がこのベルゼブルによって悪霊の頭の力によって悪霊どもを追い出しているなら、じゃああなた方のコラ、まあコラというのは聖書では、例えば自分の弟子のことをですね、血縁関係がなくても子と呼んだりしますけど、パウロもね、テモテのことを子と呼んだりしますけれども、つまりパリサイ派の人たちの教えを受けた人たちっていうことですよね。パリサイ派の人たちの仲間のことを指します。あなた方のコラ、すなわちパリサイ人、あなたたちの仲間の中で同じように悪霊を追い出している人たちがいるじゃないか。まあ、実際当時いたんですね。パリサイ人の中にも、この病気になった人とか、いろんなこう悪霊に疲れて苦しめられている人をですね、まあ、祈祷によってですね、この追い出すような、そういう儀式を行う人たちが当時いたんですね。まあ、そういう人たちのことを念頭にですね、イエス様は、あなたたちの仲間の中にも同じように悪霊を追い出そうとしている人たちがいるではないか。じゃあ、その人たちは一体誰によって追い出しているんだいと、イエス様は問いかけたわけですよね。つまりイエス様に対する批判は、そのままそっくり彼ら自身の身内、仲間に対する批判になってしまうということですよね。ちょっと補足をすれば、例えばイエス様にこう問いかけられて、パリサイ人がどう答えたかっていうことは、この聖書箇所には記されていませんが、もし仮に、ね、パリサイ人が、いや、私たちは神の力で、イエス様、あなたは悪魔の力だと言ったら、それこそ大変なことになりますよね。なぜならば、イエス様が悪霊を追い出す力っていうのは圧倒的な力だったわけですよね。もうはっきりイエス様の力はみんながもう認めざるを得ない。一方、おそらくパリサイ人たちの祈りが もちろん聞かれたこともあるでしょうけれども、イエス様と比べたらそれはもう天地の差があったと思うんです。それで自分たちは神の力で同じように、しかも自分たちよりもずっとはるかに優れた働きをしているイエス様、悪霊の力と言ったら、それはやっぱり辻褄が合わなくなってきますよね。おかしなことを言ってるということになってしまう。まあ、いずれにしても、パリサイ人たちのその浅はかな主張、知恵はイエス様を貶めるどころか、かえって自分たちの首を絞める結果となりました。人は、その口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければならない、イエス様は警告しています。ね、あら、私、先週なんか余計なこと言ったかしら。ね、ちょっと私たち神様の前に立つとき怖いですよ。何、私あの時言ったかしら、ね。神様を侮って、そしてその恵みを踏みにじる、まあ、パリサイ人たちの彼らのような者たちの言葉は、やがて彼らを裁くブーメランとなって戻ってきます。これは全ての人に言えることだと思うんですね。もちろん私たちは罪を許していただく。でももし私たちが神様の恵みについて、イエス様のこの救いについて、パリサイ人たちのようにそれは悪魔の力だとか、それを否定するようなことをもし言うとしたら、じゃああなたは一体何によって救われると思ってるの？神様から問われることになると思いますよね。私たちが発したそういう神様をある意味呪うというか、神様を否定するような言葉というのは、結局自分のところに最終的には返ってきてしまう。しかし神様を信じ、そしてその恵みにより頼む人たちの言葉は、その人の信仰告白になります。信仰告白となって魂に救いをもたらすことになります。私たちは普段何かと不平不満、口にしてしまいやすいものだと思います。悔い改めたいと思いますけれども、でも今一度ですね、もちろん悪いことを言わないようにするって気をつけるってことももちろん大事なんですけれども、でもそれ以上に今一度ですね、私たちは主イエスキリストの恵みに、神様の愛に目を留めて、そして賛美と信仰を告白する。口からね、告白するものでありたい。そのためにこの口を使わせていただくものでありたいと思います。最後になります。最後にイエス様は、ご自分が誰によって悪霊どもを追い出しているのか、その正しい答えを明らかにしておられます。28節です。しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。イエス様は、それが神の御霊によってなされた御業であるということ。またそれは、同時にですね、神の国が すでに私たちのところに来ているということを証しするものでもあると言われました。どういうことでしょうか。次の、まあ、今日の御言葉の最後になりますが、次の29節の御言葉は、実はこの霊的な出来事、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているということは、もう神の国はあなた方のところにすでに来ているという、このイエス様のおっしゃったこの霊的な出来事をですね、目に見える形に例えて説明をしたもの、それがこの最後の29節の御言葉なんですね。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。この29節だけを読んだときに、ちょっとあれって思ったりですね、ちょっと理解に苦しむ人がもしかしたらいるかもしれないかなと思うんですね。というのは、やっぱりこの家を略奪するっていうのは誰がね、聞いても悪いことですよね。人の家に強盗に押し入って、その家の人を縛ってその家のものを盗んでいくっていうんですから、それは悪い人だと思ういうふうに私たちは思ってしまうので、それがイエス様を例えている話だっていうと、どうもイエス様は素晴らしい良い方なのに、なんでイエス様が強盗に例えられてっていうのは、ちょっと私たちのこの脳内が混乱してしまうと思うんですけれども、これはあくまで例え話ですので、イエス様が何を伝えようとしたかですよね。そのメッセージを受け取っていただいて、あまりその強盗が悪いとかいいとか、そういうことはちょっと今日ね、脇に置いてこの、例えを聞いていただけたらと思うんですね。まあ、この場合ですね、この強い人っていうのはサタンのことです。サタンを指しています。この家にいる強い人っていうのはサタンを指しますね。で、そのサタンのことをまず縛ることができなければ、そのサタンの支配下に置かれている人間、まあ、家財道具ですかね、このサタンに支配下に置かれているその人間をですね、そのサタンの手から奪い取ることはできない、取り戻すことはできない、奪い返すことはできないということをイエス様おっしゃった。で、ここで私たち注目したいのは、サタンを縛る力というのは同時に私たちを神のものとする力であるということが、この例え話の中で語られている、メッセージとして伝えられているということですよね。その家に入って強い人を縛る目的は何かと言ったら、その強い人にある意味乗っ取られて支配されていた、その家の家財道具やその家そのもの、すなわち私たちのことですけれども、私たちを奪い取る、略奪する、もう自分のものとする、神様が分取り物とするという、ことですよね。だからサタンを縛る力っていうのは、同時に私たちを神のものとする力でもある。そして御霊、聖霊様というのは、私たちをサタンの支配から解放するだけじゃないですよね。私たちをサタンの支配から解放してくださると同時に、それよりももっと大事なのは、それと同時に私たちを神のものにしてくださる、それが聖霊の働き、神の御霊の働き力である。だから聖書は、私たちはこの神の御霊によって、聖霊様によってイエスは主ですと告白しますって、ローマ人はですかね、記されていますよね。この聖霊の働きによって、この聖霊の力に導かれて、私たちはイエスは主ですと告白する。そしてそれは同時に、私たちの命、私たちの存在、魂がサタンの支配下から神の支配下に移される。だってイエスは主ですっていうわけですから、私たちは神の前にひざまずくわけですよね。サタンの支配下から神様の支配下、すなわち神の国に移される。神の国というのは、何もボーダーラインがあって、アメリカとカナダのように途中にボーダーラインがあって、こっから神の国で、こっからは、悪魔の国ですっていう目に見えるようなものではないですよね。神様がご支配される世界、それが神の国です。だから私たちがサタンの支配から神の支配下へ聖霊によって移される、イエス様あなたは主ですと言って、私たち魂が救われたその瞬間、私たちはもう神の国に移されている、神の支配下に移されているということを意味するわけです。私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているならば、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。 そう言われたイエス様の真意がここにあると思います。ただ神の国はすでに来ていますが、まだ完成はしていません。まだ完成はしていない。でもその神の国はイエス様の御業を通して私たち一人一人のうちにすでに始まっている。私たちは今日すでにですね、神様のものですね、神様のものにされている。神様はもう私たちを略奪してくださった、まあ、略奪っていうとね、悪いイメージはどうしてもありますけれども、神様は私たちを分取ってくださったんですね。サタンから自分のものにしてくださった、私のものって、その恵みと希望に心を止めて今週も私たちは主に仕えていくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。あなたはその神の御霊の力によって私たちを悪魔の支配から救い出してくださいました。迷っていた私たちを、罪の中に支配されていた私たちをあなたは救い出してくださいました。そしてそれは同時に私たちが再び神のものとされたこと、あなたが私たちを自分のものとしてくださったことを意味することを覚え感謝いたします。神様、どうぞ私たちはもうすでにあなたの御手の中にあるということ、あなたのものとされているということを心に留めて、今週1週間感謝と喜びを持ってあなたに仕えるものとして歩むことができますように助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。